明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
パウロの最後。ナミコさん、
はい、
今月ね、パウロの伝道旅行の話をしてきましたけれども、
ね、ずっと使徒言行録のお話聞いてきました。
パウロの最後ってさ、パウロが死ぬっていう話でしょうか、それとも伝道旅行の最後っていう話でしょうかって、ね、聞いてる人は分かんないね。
そう、でもパウロさんのずっとこうね、旅の伝道旅行の話聞いてきましたから、うん、後半から最後どうなるのかなって聞きたいかなって思いますけど、
う
ん、
はい、そうですか、
はい、
パウロは3回伝道旅行をやったんですけれども、
はい、
第1回目と第2回目の大きな違いは何ですかっていうと、第1回目はアジア州の中だけだったんですね。
はい。
で、第2回目はね、ヨーロッパに入ったんです、これ。
ヨーロッパ。ちょっと先生、でも地図がないし、うん、具体的にちょっと地名を言ったりして、言っていただくと分かりやすいかしら。
ローマ帝国が治めていた頃のアジア州というのは、現在のトルコなんですね。
はい。
それで、ボスポラス海峡を渡って、ギリシャに入りますと、このギリシャはもうヨーロッパ圏なんですよ。で、ギリシャの隣がドリア海で、そしてイタリア半島とこうなるわけですよね。
はい、
うん、それでですね、この、パウロは、第1回目はそのうちのアジア州の中だけの伝道だったんですが、
はい、
第2回目の時にね、これまた面白いエピソードがあるんですけれどもね、
はいはい、
アジア州で次のアジアのどっか行こうと思ってたら、
うん、
あんた行っちゃダメと言われたんですよ。誰に言われたかというと、
先
生で面白いことが書いてあるんですよ、はい、ちょっと読んでみましょうか、
はい、
さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フリギア・ガラテア地方を通って行った。ミシア地方の近くまで行き、ビテニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。
ああ、じゃあもう直接的に神様がこう示されたんですね、うん、
それでミシア地方を通ってトロアスに下った。トロアスというのは港、うん、ヨーロッパへ渡る港のところなんですね、
うんうん、
その夜パウロは幻を見た、
うん、
その中で一人のマケドニア人が立って、
うん、
マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った、
うん、
パウロがこの幻を見た時、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。
はあ、今の私たちの時代は、ほら、お祈りしますけど、ちょっとこう違いますね、うん、聖書がもう完結しているし。
また、使徒言行録の時代ですから ね、
そうですよね、うん。
で、マケドニアっていう言葉で思い出しませんか、うん、マケドニア王国で一番有名なのは、
何でしょう、
アレキサンダー大。このマケドニアを、
ね、
そうそう、このマケドニアを振り出しにして、世界帝国を築いたんです ね。だからヨーロッパなんです。
うん、
つまり、このマケドニアに入るってことは、今までアジア州の中に留まっておりました福音が、海を越えてヨーロッパに入るという画期的な出来事だった。
いや、もう世界に向かって、まず、
うん、
一歩。
そう、
うん。
海を越えて。
ね、
この逆もあるんだけどもね、はい、私はね、ユーラシア大陸に行ってきましたって昔言ったことがある。
ほう。ユーラシア大陸。
うん。香港へ行ったら、はい、ユーラシア大陸の右の南の端っこは、中国の、あの南の方ですから、はい、香港は、私はユーラシア大陸に一歩足を踏み入れたぞ。なんてことが言えたんですよ。
物はいいよ。
物はいいよ。
はい、はい。
アフリカも行ったことあるのよ。
はあ、
アフリカ大陸私行ったのよ。エジプト行ったから。
もう、じゃあもう先生、世界中ね、巡ってらっしゃってね。
大陸で言いましたね。はい。
はい。はい、
でも、まあ、この時はね、確かにね、
はい、
アジア州と、それからヨーロッパとはね、これはやっぱり全く違うものだったんですよ。それで第2回目の伝道旅行の時に初めて福音はヨーロッパへ入っていきました、
うん、
そこでね、パウロたちが伝道した結果ね、人々はどういうふうにね、 その福音を聞いたかというと、なかなか面白いことが出てくるんですけれどもね、はい、このパウロたちがアテネへ行きましてね、
はい、
イエス様、それから復活したんだ、イエスは復活したんだ、
うん、
こう言っておりましたら、聞いた人はどう取ったか、ちょっと聞いてみましょうかね、聖書に聞いてみましょうかね、この二人の説教、パウロたちの説教を聞いていると、聞いた人はこう言ったんです。このおしゃべりは何を言いたいのだろうかというものもいれば、彼は外国の神々の宣伝をするものらしいというものもいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。これちょっとわかりにくいかもしれないけれども、アテネでね、パウロたちがこういうふうにね、暴伝道したんですよ。そしたらね、彼は外国の神々の宣伝をしているんだ。複数形なんです。それはね、パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。ギリシャ語ではね、フランス語なんかもそうなんだけども、うんうん、男性名詞、女性名詞、中性名詞ってきちっとこう関心がついて分かれるんですよね。
うんうん、
で、
うんうん、
パウロはね、うん、イエスと復活、イエスと復活、
うん、
イエスは復活した、イエスは復活した。聞いてる人にはね、イエスという男の神様と、復活、うん、ギリシャ語でアナスターシスって言うんですけどね、
うん、
アナスターシスってのは、女性系の名詞なんですよ。
ああ、うん、
だから今でもロシア行くとアナスターシアっていうね、
なんか名前が
ニコライアの王朝の中でアナスターシアっていうね、うん、伝説 の、 女性の名前出てくるでしょ、うん
ね、
あれね、復活というこの言葉から取られた名前なんですよ。
ああ、
だからイエスは復活した、イエスがアナスターシなんて言うと、聞いてる人にとってみると、男の神イエスとその奥さんである女神アナスターシアという、そういう宗教を宣伝しているらしい。
そういうふうに聞こえちゃったんです
か。聞こえちゃった。だからすごく生き生きと伝わってくるでしょ、
うん、
イエスが復活した、
うん、
これはアテネの出来事ですけれどもね、
はい、
それでこのパウロたちが伝道して、またもう一つの反応があるんですけどもね、これはちょっと深刻なんですよ。
どんな反応ですか？
彼らは大声で、町の当局者のところに引き立てていった。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。彼らは皇帝の勅令に背いて、イエスという別の王がいると言っています。
ああ、今度は。なるほど、そういうことでね。
ローマ帝国の中ですから、
うん、そうですね、
この皇帝礼拝っていうのは義務になってたんですよ、
うんうん。
ところが、そんなものに縛られない、我々にはイエスという別の王がいる。うん、この世を治める王ではない。すべてのね、宇宙を治める王様がいるんだ。これが、この当局の方にカチンとくるわけですよ。
うん、
それでもうとっ捕まって逮捕されて、鞭で打たれてね、ひどい目に遭うんですわ。
そうですね、パウロの伝道旅行のね、お話、うん、はあ、いろいろあったんですね。
そう、イエスという別の王がいる。これ現代でも日本で同じことを言ってとっ捕まった人がいっぱいいたんですよ。
そうですよね、
天皇が偉いか、うん、キリストが偉いか言ってみろと言われましてね。
そうですね、
いいえ、天皇はこの世の治める人で、うん、イエスは霊の世界を治める人で全く影響ありませんと言ってごまかしちゃったんだな、昔は。でもそうじゃないです。うん、我々のにとっては、うん、イエスという全く別の王がいるんですね。
うん、
これが迫害の原因となっていくんですよ。そうしてついにあちこちから迫害を受けまして、そして第3回の伝道を終えてエルサレムに帰ってきた時に、
うん、
今度はユダヤ人たちにこう捕まってしまうんですね、
はい、もうパウロを殺そうと思ってね、みんな。
そう、パウロはね、うん、子供に割礼なんか施しなくてもよろしい、うん、モーセの律法なんか守らなくてもよろしいなんて言ってるわけですから、うんうん、これはもうユダヤ人にとって面白くない、
うん、
まあ、ローマ人にとってもね、別の王がいるって言うんですから、どちらにとっても大変な危険な人物だったんですよ、
うん。
それで逮捕されてしまいまして、第4回目の旅行は今度は伝道旅行ではなくて、
うん、
ローマへの護送の旅になるんです。
う
ん、手錠で繋がれて。
そうですよね。
ところが不思議なもんですよね。
うん、
当時ね、エルサレムからローマに船旅で行くとするならば、
うん、はい、
現代のクイーンエリザベス2世号よりも高い値船賃がかかるんですよ。
はい。
何百万もかかるよ。はい。それがね、パウルさん、ただで行っちゃう。
ただで行っちゃったんですね。うん。
これもまた不思議な話ですね。
ですね。
いいなぁと思うかどうか。パウロさんが手錠で捕まっていくんですけどもね、うんうん、この時パウロの身の回りをする人をね、
うん、
一人つけてもいい、
うん、
それがルカさんだったんですね。ルカさんはね、私も一緒に行きますと言っていくんでしょうね。この第4回目ローマへの護送の旅の時に、これまた大変なことが起こりましてね。
そうですね。
何が起こったかというと、船がね、はい、転覆しちゃう。そう
ですね。ね、本当にもう大変な事態でしたよね。
うん、それで、ここでクレタ島に最初入るんですよね。うんうんうん、でそれから暴風に巻き込まれましてね、14日間も太陽も照らないでね、毎日風が吹き荒れて。
そうですよね。大変な、もう本当死んじゃうんじゃないかと思うようなね。
でね、うん、どういうして2週間も大暴風が吹き続けるんだろうかと思ってちょっと考えた。
うん、
台風だって2、3日通り過ぎるでしょ。
そうですよね。
ところが、
うん、
台風ってどうやって動いているかっていうと、ぐるぐる渦巻くんですよ。うん、
ああ、はいはい、雲をね。
うん。で、雲を渦巻く、水も渦巻くんですけどもね、うんうん、その中心にいたら、その台風と一緒に動いていくわけですから、これはいつまで経ってもその台風から逃れられないんですよ。つまり14日間って書いてあるけど、
うん、
台風の寿命ってそのくらいじゃない。フィリピン沖で起こった台風が、
はい、
沖縄をずっとかすめてきて日本にわーっと来られて、うんうん、10日から2週間ぐらいかかって、うんうん、全部でね、台風が生まれてから死ぬまでにそのくらいかかるでしょ、
うんうんうん、
だからこの間ずっとそのね台風の中にね閉じ込められていたんじゃないかと思うね。でなければ14日間もね、
うん、
この暴風の中に閉じ込められるなんてことないんですよね。
うん、
それでついにマルタ島に上陸するんですね。そしてマルタ島からローマに到着するんですけれども、
はい、
めんどくさいね、そんなの。もう裁判が始まるまでもうその辺に置いとけ。この時のね、役人がね、日本の現代の役人みたいにめんどくさがりでね、放っておかれたんです。
はあ、なるほど。
パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエス・キリストについて教え続けた。正式の裁判が始まるまでもうめんどくさいからその辺にいろと言われた。自宅軟禁ですよ。これも不思議な話で、福音はついに当時の世界帝国の中心地へ。
ローマに、ローマをも、はい、来ました。
そしてまあこの後ね、パウロは世界の果てに行ったか、それとも殉教して死んでしまったかよくわからないんだけれども、
はい、
パウロの伝道が終わるわけです。
はい、
さて今週のプレゼントは、
バースデーカードを用意しました。2枚セットを漏れなく差し上げますので、送料として切手は80円分入れて申し込んでください。
はい、10月5日は私の誕生日
です。まだ宛先です。郵便番号が 101-8691、東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。